さやかの
ジャックインザボックス、
イエーイ、
イエーイ。
私も青さんに頑張りました、はい。この番組は安藤さやかと
プティこと石田陽子がお送りしております。続いてのコーナーは
クイズ、わからなくても問題ない、
問題ない。
はい、ということで、リスナーの皆さんと私たちも一緒に雑学を深めていこうというね、すごい由緒正しき番組でございます。コーナーでございます。
なるほど。
ね、みんなで知識を深められるんだから素晴らしい。
まあね、うん、感謝しかないね。
感謝しかないでしょ。うん、さやかさんに感謝しといて。おい、そこのブッティとやら、
うん、ありがとうございます。感謝します。どうぞ。
心こもってないです。じゃあ1問目いきます。
はい。
タイの首都名が長い理由とは。タイの首都ってわかる？ちゃんとちゃんとわかる？
え、これって雑学だっけ？
雑学クイズですが、まあ4項目あるので、まあ、そこの中から選んでくださいね。では A、 市が首都名になったから、B、 首都名の候補をすべてつなげたから、 C、 政治家の名前をすべてつなげたから、 D、 神様の名前をつなげたから。
なんかつなげてばっかなんだね。
そうしないとさ長くなんないじゃん。
ちなみにタイの首都は何ですか？
通称バンコクって言われてるけど、本当の正式名称は長いってことでなんかよく取り上げられてるような気がする。
あれ？え、まだ正式名称は書かれてないの？
え？
正式名称は書かれてないの？
正式名称めっちゃ長いもん。123文字ぐらいあると思うよ。
ああ、マジか。
なんだっけ？
政治家の名前をつなげたからと、神様の名前をつなげたからと？
そう。首都名の候補をすべて
つなげたから
と、市が首都名になったから。
市が首都名になったから、うん、
著名な、なんか万有詩人、なんだっけ、万有詩人、なんて言うんだっけ、何有詩人って言うんだっけ。
詩人ってこと、
うん、の人が書いた詩が首都名になったんじゃないってことを言いたいんじゃない、これは。
じゃあ候補が全部なったから、あの候補の人の名前が全部つなげたから、
人名の候補をすべてつなげたからかな。
つなげたから。
でも何なんだろうな。
神様かな。
政治家の名前をすべてつなげた。
政治家ってでもあるけど、それを首都にしちゃうと政治家が変わった時ちょっと微妙だよね。
毎回増えてくってことじゃん。ねえ、
歴代で。
そういうことになるよね。
やめろ、それは無理だ。
どうせだったら、じゃあ、なんか、原初の神の名前をつなげたからとかの方が、なんか、太陽作った、なんか神様とかいそうじゃない？日本にもいるからさ。
多いね。
でも神様、日本なんて八百万の神だよ。
あ、でもなんか、よくあるもんね。その、神様の名前がめっちゃなんか、私あまりそういう聖書とかよくわからないけど、
私もわからないけど。
答えは？
じゃあ皆さん、A、 市が首都名になったから、 B、 首都名の候補をすべてつなげたから、
すごい、
C、 政治家の名前をすべてつなげたから、 D、 神様の名前をつなげたから。さあ、リスナーの皆さんはどれを選びましたでしょうか。さあ、答えは？
はい。
あ、A の詩が首都名になったから。
詩が首都名になったから。
なるほど。そうなんだ。実はバンコクの正式名称はとても長いです。読み上げるよ、正式名称。頑張るよ。
はいはいはい。
クルンテープ、はい、マハーナコーン、アモンラッタ、ナコーシン、マヒンタラ、ユッターヤ、マハディロック、ポップ、ノッパラット、トチャーナラ、クリーロム、 ウドムラチャニウニエタマハタサタンアマンティマンアハタサンティハートサッカタッティヤヒッサムカプラシットです。
食べ物があった、うどんとプリンがあった。
言ってない、そんなこと。そんなことは言ってない。あ、やっぱり
ノープリーンって言って
ない。あ、長さは123文字だって覚えてた。なんかね、チリのやつでなんかね、バンコクの正式名称は123って覚えさせられた気がするんだよ。なん123文字あるって、123文字あるってな、覚えてたのは合ってた。
すごいすごい、全然もうなんかちょっと覚えてようと思ったけども全然無理だった、もうすべて忘れ去った。
すべ、うん、て私も忘れ去ったわ。で、これを1782年当時、ラーマ一世はバンコクの地の開拓に思いを寄せて詩を読みました。その詩がそのまま正式名称となっています。
詩の意味は、
意味は以下の内容になります。頑張るよ。はい、インドラ神がヴィシェヌカルマ神に命じてお作りになった、神が権化としてお住みになる多くの大宮殿を持ち、九宝、九の宝、九宝のように楽しい王の都、最高偉大な地、インドラの神の戦争のない平和な、インドラ神の不滅の宝石のような偉大な天使の都が正式名称。
天使の都。まあでも天使の都だから首都みたいな、よくわかんないけど。
でもさ、
死なの。
そう。で、これを正式名称を、ね、まあ皆さんはクルンテープ、天使の都と呼んでるそうですよ。
クルンテープ。
クルンテープ。
クルンテープ。え、ちなみになんでバンコク？
知りたいでしょ？お気づきになった方もいるでしょうが、正式名称の中にバンコクは含まれていないんです。ではどうしてバンコクと呼ばれてるのでしょうか？歴史を遡ると、バンコクは川沿いにある地名だったそうです。そして欧米人がこのバンコクを誤用して、間違えたんだね、使用しているうちにどんどん世界中に広まったわけですね。
あ、
でその誤った知識が日本にも入ってきたことによって、タイの首都イコールバンコクのイメージが定着したっていうことらしいです。
お、誤ってよかった ね、
ね。いや、この天使の都ってやっても分かんないから。
いや、てか123文字回ってきたらちょっとどうしようもないから、
どうしようもないわ。でこれでさ、チリのさテストでさ、バンコクの首都を全部答えよう
なって、せめて穴抜けじゃない、123文字覚えて、多分ここに入るバンコクの首都の名前、あの文字を入れましょうみたいな。むずい。よかったね、バンコクになって。
ねえ、え、もしかしたらさ、東大の試験とかこんなのあったら出す？
もう、あるかも。なんか、バンコクの首都の正式名称を書けとかありそう。あるかもね。ありそうじゃない？だって東大とかでしょ？ありそう。
はあ、あるか。
で、なんかちょっとでもさ、あの、ちっちゃい文字とかがちょっと違ったりした瞬間に罰でしょ？
うわー、きつー。
難しいよ絶対。うわやばい。でもありそう。ちょっと覚えようか。
東大クイズ王とかのさ、あれでだったら出されたらさ、もう完璧になんか皆さん答えられそうじゃない？
そうだね。あ、すごい。
すごい。皆さんもぜひ123文字覚えて
みてください。
暗唱できたらもう拍手喝采だと思いますよ。
それ暗唱するなら、あの、円周率暗唱した方が良くない？
確かに。それは
ちょっと調べてみます、後で、気になるんで。
でもバンコクの意味は分かってよかったね。バンコクは本当の正式名称じゃないけど。
それはね。なるほどです。
はい、じゃあ次いきます。この中でホワイトハウスにないものは、 A テニスコート、 B 映画館、 C ボーリング場、 D 水族館。
ホワイトハウスってなんだっけ？
嘘でしょ。え、本気で言ってる？
忘れちゃった。
え、嘘でしょ。マジで言ってる？
あ、やばい、これでも調べたらそのあるものが出てきちゃう。
え、ワシントン DC にあるアメリカの確か大統領官邸みたいな、そんな感じだったと思うよ。
あー、そうか。
ホワイトハウスを？
いや、だから名前も知ってるし、なんだっけなーみたいになっちゃった。
ちょっとおバカさんが露呈しましたわよ、今。
やべ。で、なんだっけ、何があるって言ってた？
A、テニスコート、
はい、
B、映画館、 C、ボーリング場、 D、水族館。
どれ、どれもありそうだよ。
1個だけないだけでさ、他全部あるんだね。なんかすごいな、完璧なのにさ。
私
すごいと思ったんだけど。いやでもさ、テニスコートとかはありそうじゃない？なんか
テニス、なんかそれは絶対あると思う。
うん。ただのイメージですけど。
テニスコートなかったら逆に面白いけどね。
あ、でもあれテニス発祥イギリスか。
あ、そういうことで。
え？
あれ水族館と、うん、映画館はあるんじゃない？
映画館はさ、きっとなんか試写会とかでなんか。
使うよね。映画館っていうまで言わないのかもしれないけどね、
うん、でもなんか上映会とかできる、
ね、あ、そうそう、できそうな ね、 ね、ありそうな、ね、
各国の要人をね集めてさ、うんうん、なんか上映会とかしてそうだから、多分映画館はあるはず。
水族館と、あとなんだっけ、
水族館とボーリング場。
ボーリング場あるの？
あ、ボーリング場ないかも。これ、
私ボーリングかな。
じゃあ私もボーリング場で。さあリスナーの皆さん、テニスコート、映画館、ボーリング場、水族館、この中でホワイトハウスにないものはどれだったと思いますか？じゃあ正解は、
Yes。
お、水族館。
水族館はないんだね。
水族館はないんだ。
ありそうだけどね。
ありそうだけどね。あ、もともとは、でもこれ、ホワイトハウスは実はブラックハウスって呼ばれてたんだって、もともとは。
なんで？
こちらのブラックハウスは、一般的には、こちらがブラックハウス、あ、大統領が住んでいたため、プレジデントハウスという名称はかなりわかりやすいですが、ホワイトハウスは歴史上で一度全焼してしまって、石積みだった外壁を残すために、ブラックハウス、残すのみとなったために、ブラックハウスというふうに言われたことがあったらしいですよ。で、あとまあ生活設備が、そう、生活設備が意外にも、娯楽施設が充実しているって、その中に、ホワイトハウス内には音楽室、娯楽室、トレーニングジム、テニスコート、ジョギング専用
リ
ン
クとか、
そういうのがあるんですが、でも水族館はこちらではないというふうになってるってことですね。
生態編だからかな。
うん。その理由は特に書いてないけど、まあとりあえず水族館だけはないよっていうのが正解。
了解しました。ホワイトハウスとともに覚えました。
お、ホワイトハウスとともに皆さん覚えておいてください。はい、以上、はい、クイズわからなくても問題ないのコーナーでした。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとプッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見、ご感想を募集しております。こんなことをしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールをしてください。宛先ですが、現在放送させていただいております、インターネットラジオリフリネット。こちらのホームページに、私たちの番組、ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中に、お便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見やご感想、私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。リフリネットのホームページは、カタカナでリフリネット、またはアルファベットでリフリ .net と入力していただくと出てきます。もちろん、直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは、jack@rifri.net、jack@fri.net です。皆様からのお便りお待ちしております。
こちらのラジオ、リフリネットは、Twitter と Facebook もやってますので、ぜひフォローやいいねをしてください。Twitter は、@rifrinet、@prinet。Facebook は、facebook.com/rifrinet、facebook.com。/PFRINET で検索できます。
私たち2人もツイッターしております。それぞれ更新でもフォローとかしていただけたらと思います。
さやかこと安藤さやかは安らぐ富士に清いに華やかで、安藤さやかと検索してくれると出てくるよ。みんなフォローしてね。
プッティー こと石田陽子は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏と書いております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間の相手はさやかこと安藤さやかと、
こと石田陽子がお送りいたしました。
次回の更新は6月14日です。次回もぜひ聞いてください。
はい、この放送はインターネットラジオ局イフリネットよりお送りいたしました。
バイバーイ。
バイバーイ。